藤沢歴史探訪、今月は探してみよう藤沢の竜をテーマにお届けしています。ご協力をいただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週こんなに江ノ島に入ってから竜がいるのか、そして江ノ島神社の、境内のお話もしていただいてきたんですけれども、まだまだ続きますよということで、確かにまだまだ江ノ島神社も続いていく、江ノ島もっとですね、上の方に行きたいなと思うんですが、それでは続きということで、江ノ島にいる竜について先週に引き続きご紹介お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今回は中津宮からご案内いたします。江ノ島神社の三つの宮で最もね、赤色美しいと言われる中津宮は、江戸時代から芸能に携わる人が熱い信仰を寄せていたんですね。朱色を基調にした権現作りの社殿は、装飾の彫り物もね、よく見るととっても見事なんです。ここでは、圧倒的な、存在感のある実は竜が見つかるんですね。拝殿正面の、この間お話した光背ですね、向かうに拝むと書いてお参りするところですね。光背には、唐破風となってて、その軒の下の横に差し渡された梁の上には、また玉を掴んで、ちょっと想像してもらうと波間に遊ぶ色鮮やかな竜が浮き彫りにされてるんですね。拝殿の内部にも対になった華やかな竜が参詣する人たちを見守っているんです。社殿向かって、そして左脇の庭に入ると、行ったことある方多いと思う、水琴窟があります。そこには竜の塗水工が、いいえねを出してね、いい音出してねと言わんばかりに待ちかねています。さらにちょっと分かりづらいんですけれども、水琴窟のちょっと右奥に置かれている石像の変額にも竜の彫り物があったんです。
もう早速いろんなところに竜がいるんだよっていう印象から今日もスタートしているんですけども、やっぱりもうところどころに竜がいるんだなということを皆さんですね、こう楽しんでいただいていると思います。さあ、今ですね、中津宮からスタートしました。で、島内をこうさらに登っていくと、皆さん大好きなサムエル・コッキング園というのが登場します。これサムエル・コッキング園って、私はあまり竜のスポットっていう印象がないんですけれども、佐野さん、スポットってありますか？
はい、あるといえばあるんですね。はい、で、このサムエル・コッキング園は平成15年にオープンしたんですけど、その時に藤沢市と友好都市である中国の昆明市から帝壁邸っていう東屋、屋根がかかってる東屋が寄贈されたんですけど、はい、その天井をちょっとご覧いただくと、ここに竜が描かれているんです。また園内を回るとシーキャンドルですね、シーキャンドル横に竜舌蘭が固まってこう自生してるんですね。竜舌蘭っていうのは日本では30年から50年に一度開花し、西洋ではセンチュリープラント、100年、1世紀ですね、プラントと言われている竜舌蘭、竜の下に見えることから竜舌蘭って言われるんです。これもね、竜って言ってしまうとちょっとこじつけなんですけれども、これからすごく新緑もあってお花もいい季節なので、ちょっと一息しながらサムエル・コッキング園に立ち寄るのもいいかなと思いました。で、コッキング園から今度降りて、また戻って山二つを降りて、どんどん坂ね、階段降りてきます。そうするとその途中にね、変わった石の供養塔があるんですけれども、ここにもね、実は竜がいるんです。群園宝塞像行進供養塔という長い名前なんですけれども、これ行進塔なので、皆さんお猿さんがいるって分かるんですね。で、通常お猿さん3匹なんですけど、ここには36匹のお猿さんがいて、もこれでもいっぱいなんですけど、実はですね、その根元の部分に大きくトグロを巻くように、実は竜が浮き彫りにされてるんです。
まずサムエル・コッキング園にも竜を見つけることができました。さらにね、どんどん奥に今進んでいるところなんですけれども、行進塔にも竜がいたということで、これもですね、なんか見逃してたなとちょっと思ってしまいました。さあ、佐野さん、さらに進んでいくと今度はですね、奥津宮があります。さあ、この辺からまたご紹介いただけますでしょうか？
はい、江ノ島神社3つ目の奥津宮に進みたいと思います。その前にちょっとね、失礼してお手洗いに行きたいと思うんですね。このお手洗い、手を洗うところが蛇口、蛇の口ですよね、蛇口って。蛇口なのにね、竜の口になってるんです。ぜひちょっと寄ってみてください。また頼朝が寄進したと伝えられている奥津宮の手前の鳥居には手水屋がありまして、その屋根を支える前橋、前柱ですね、2本の組織、下の石によく見るとちょっと珍しい生き物の姿をしているものを見かけるんですね。 これは匹輝という匹輝の匹輝ですね、匹輝という中国の伝説上の生き物で、竜が生んだ9つの頭の神獣、いわゆる竜星九子の一つなんです。その姿がよく見ると、ね、亀に似ていて、重いものを背負うものが好きらしく、そのため古くから石柱や石碑の土台の装飾に用いられることが多いんですね。一見したところね、亀のような姿なんですが、これも実は竜の仲間だったんです。そして靴宮の拝殿前にも立派な石灯籠があるんですね。向かって左手の灯籠には上り竜、右手のそれには下り竜っていうのかな、降りていく竜が彫り込まれています。で、お靴宮の拝殿というと、実はちょっと竜よりもね、みんな天井の亀が気になってしまうんですよね。どこから見てはこちらを睨んでるような亀のような、八方睨みの亀と呼ばれています。しかしね、実は竜もいるんです。拝殿に置かれたちょっとしゃもじがあるんですけど、そこにはね、竜が描かれているんですね。そしてちょっとそこからまた進むと、これこそ竜が主役のお社がお靴宮の隣にあります。辰の宮、竜の宮と書いて辰の宮という神社は、これ平成5年に建てられた比較的新しい神社なんですけれども、読んで字のごとく海の神様、辰巳、すなわち竜神であり、一風変わった拝殿の上に大きな竜の像が乗っかって迎えてくれますから、もうこれはね、見逃す心配はないぐらいに分かりやすいんですね。そしてここはね、こう江ノ島屈指のパワースポットである岩屋のちょうどね、真上に当たるそうなんですから、まあ、最強の、ね、パワースポットかもしれません。このためね、訪ねる人も後を絶ちません。拝殿の内部にも、中入ってみると赤い柱に金色の竜、柱の下に竜の彫り物ともね、竜三昧なんです。で、辰宮の斜め向かいを歩くと、ちょっと小道というか歩道になっているところには、江ノ島辰野ヶ丘自然の森公園という名称であるんですね。で、その奥に進むと、竜連の鐘と名付けられたスポットが設けられています。竜の恋を描くこの鐘は、江ノ島縁起の天女と五頭竜伝説のラブストーリーにちなんで建てられました。ご覧になった方もいるかもしれませんが、映画日だまりの彼女のロケでも使われ、近くのフェンスにはカップルたちによってかけられた南京錠がたくさんあって、そこから相模湾の素晴らしい眺望も、ね、堪能できます。
佐野さんのガイドで江ノ島回っていますけれども、一つ一つ分かるんですけれども、あ、ここに竜がいたんだ、ここに竜がいたんだということで、新しい発見をしながら皆さんも聞いていただけてるかなと思います。さあ、だいぶ江ノ島登ってきました、奥の方までやってきましたけれども、ここからどこに佐野さん向かいましょう。
はい、ここからね、ちょっと体力勝負、行きはいいんですが、帰りはちょっとなかなか大変なんですが稚児ヶ淵に向かいたいと思います。稚児ヶ淵に続く階段をね、降りていくと、急な階段を降りていくと、途中に踊り場のようなところがあって、俳句や漢詩の彫られた石碑が並んでいるんです。その一角に、竜塔の松、竜ですね、竜の塔の松と彫られた石碑があります。昔この辺りに大きな松の木があったそうで、毎年正月には竜がやってきて松に登り、灯籠に火を灯したことから、西浦の漁船に灯台として重宝されたという言い伝えに由来するそうです。ここの竜は人々のお立ち台をしてくれる働き者だったんですね。この石碑は文化6年といいますから、まあ、だいたい今から210数年前に建てられたものです。そしてようやく岩屋までやってきました。岩屋のことを人々は金窟とか竜窟とか呼んでいました。ここは古来信仰の力をいただくことができる、まあ、霊なる空間でしたから、洞窟そのものが竜と呼ばれるにふさわしいパワーを秘めてたのかもしれません。沖からね、こう風が強いんです。吹く風はこの洞窟の中にも流れ込んできます。洞窟の入り口で渡されたろうそくの薄明かりをね、頼りに順路を進んでいくと、信仰を求めた方たちのね、人々の痕跡を感じられるような気がします。そしてこの第一岩屋からさらにその先、堅牢なちょっと歩道橋ですね、しっかりした歩道橋に導かれて進んだところに第二岩屋があります。第一岩屋とはね、ちょっとガラッと様子が変わって、奥に据えられた竜神様が訪れる人がパチンとこう打つと反応してガオーとね、吠えてくれるような、ちょっとね、現代的な施しもされている岩屋ですね。
ですね。ぜひこの岩屋までね、皆さん行っていただきたいなっていう、普段からまあイベントとかある時もやっぱりサムエル・コッキンゲンまでではなくて、そのさらにいろんなお店もありますしね、また景色がいいよといったところで私たちも情報を番組でもお伝えしてるんですけれども、やっぱり今日のお話を聞いていても岩屋見逃せないポイントだなと思いましたし、竜を探して、まあ、やっぱりね皆さん体力勝負って佐野さんの話ありましたけれども、頑張って休みながら登っていっていただきたいなと思います。さあ本当に江ノ島はもう竜がたくさんいて、それだけ本当に信仰があったんだなっていうことがね分かってきました。今月は探してみよう藤沢の竜をテーマにお届けしております。江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんにご協力いただいております。さあ来週が佐野さんこのテーマラストになります。またまた竜のスポットをご紹介していただけるということですね。
はい、今度は江ノ島からちょっと離れて、はい、まあ離れてもないかな、うん、そこからまた別のところの藤沢市内の竜を見つけていきたいと思います。
来週のこの時間もぜひ皆さんお楽しみにお待ちいただきたいと思います。佐野さん今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。